御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書の14章15節から、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。彼の死には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。神様の御言葉であります。敬愛する兄弟姉妹の皆様、先週の木曜日ですね、私たちは主イエスが天に上げられたその昇天の記念日をお祝いしました。復活された主イエスが40日間その弟子たちに現れ、そしてご自分をその復活の力を表し、そして神の国についてその弟子たちにいろいろと教えられました。そして天に上げられ、その10日間後ですね、10日後の五旬祭の日と呼ばれてますけれども、あるところに集まってきた祈っていた弟子たちに聖霊が下りました。弟子たちが本当に全世界に福音を述べ伝え始めて、そしてペンテコステの出来事を私たちが今日特別に祝いします。ペンテコステはですね、キリスト教の、教会の歴と言いましょうか、教会のカレンダーの中でとても大事な一日、素晴らしい、一日となります。イースターの出来事の後、私たちは新たな決意と言いましょうか、新たな信念を感じていると思います。個人的なことで恐縮ですけれども、私はですね、南アフリカという国の中から参りましたけれども、南アフリカオランダ改革派教会で育ちましたが、この昇天日からペンテコステまでの10日間の間、実は毎晩礼拝を行って、そして聖霊の技を覚えています。今もそういうふうにしてきた南アフリカの教会がありますけれども、だから今日ここだけではなくて、またこの全国の日本だけではなくて世界の規模でこのペンテコステのことがもちろん覚えさせられ、そして祝いされているわけです。今日はですね、私たちはある意味で教会の誕生日を祝うので、正しくは聖霊降臨祭と言います。ペンテコステの日曜日に聖霊が注がれたことで、自分の教会が放っておかない、見捨てないというイエスの約束が成就しました。しかし教会の生活や私たちキリスト者の信仰の歩みの中には、この確信を鈍らせ、そして聖霊の命を与える力を忘れてしまう、そういうようなことがしばしばあるではないでしょうか。残念ながらそうであると思います。そのような時、私たちは 聖霊の御臨在、その御業という主イエスの約束が満たされていない、そのことに感じるかもしれないんですけれども、しかし先ほど私たちは聖霊が私たちの弁護者である、弁護者であることを読みしました。このヨハネによる福音書ではこのような聖霊の描写は実は初めてです。最初の1章から13章までですね、そこには聖霊についての言及がいくつかありますけれども、今日の箇所の霊の本当に具体的な理解と描写はイエスの別れの言葉のために用意されていますね。それはなぜでしょうか。なぜここにこの言葉が出てくるのか。13章から17章は別れの言葉と呼ばれていますね。これはイエスが弟子たちに別れの挨拶を告げるということを意味します。誰もがイエスが間もなく逮捕され、その後十字架にかけられ、そして復活し昇天することをもう承知しています。したがって私たちにとってですね、ここで考えるべき重要な質問があると思います。この時に弟子たちがその聖霊の役割についてイエスから聞く、その必要があるのは何のためであるかということですね。何のためであるかということについて私たちは考えるべきだと思います。私たちはこの声に応えることで聖霊が我々の人生にもですね、どのような影響を及ぼしているかについても有意義な理解に至るでしょう。聖霊が何をなさるかを知る、その重要な手がかりといいましょうか、手がかりがいくつかあると思います。私たちがこれらの手がかりを、ヨハネによる福音書全体ですね、この箇所だけではなくて全体の意味合いの中で、今日この礼拝において理解すると、より深い意義を持つことになると思います。さて、主イエスの十字架の死が近づきました。イエスは親しい友人たちに別れの準備をされました。弟子たちは主イエスが何を伝えようとしているのか分からずですね、分からず不安をやはり感じました。主イエスはご自分を待ち受けているものが何であるかをよく知っておられました。十字架につけられることでその弟子たちが混乱し、大混乱ですね、本当に孤独を感じるようになることをもうイエス様が知っておられたわけです。一緒にずっと一緒に3年間過ごしてきたのにこれで終わるということ、すごく不安になっているでしょう。そしてイエス様はまたですね、その弟子たちのうち幾人かが実は自分の命を恐れてイエスを裏切り、そして否定することもやっぱりイエス様ご自身が知っておられました。イエスはご自分の死が弟子たちの存在そのものを混乱に陥ることを予期していたのです。それゆえ弟子たちを安心させるのですね。16節をご覧ください。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この約束は弟子たちに最も過酷な試練に直面しても見捨てられていることはないよという、その確信を与えますね。 この方は真理の霊であるとヨハネが続けて語ります。この真理の霊という呼び方は、重要な意味を持つわけです。主イエスは道であり真理であり命であることを明らかにされたばっかりです。その後ピラトの前でですね、裁判では真理の概念が大きな役割を実は果たすことになります。お開きになれなくても結構ですけれども、18章の37節、38節をお読みしたいと思います。お聞きください。ピラトがそれではやはり王なのかというと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることだ。私は真理について証しをするために生まれ、そのために世に来た。真理から出た者はみんな私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。真理とは何か。やはり真理とはイエスと同義でありますね。イエスご自身が真理なのです。イエス・キリストとの関係性において私たちはその真理を知ることができます。誠の真理、道であり真理であり命であるイエス・キリストであります。だから後の別れの言葉で、しかしこの方すなわち真理の霊が来るとあなた方をあらゆる真理に導いてくれると主イエスが約束されていますね。さらに弟子たちは御霊を知ってますが、ヨハネ福音書でこの知るということは深い関係があるということを意味します。旧約聖書においてもこのような言葉が使われてますけれども、実は性的な意味までも含まれてますね。本当に親しい関係においてお互いに知るということが、この知ることを意味する言葉ですね。深い関係があるということを意味します。17節には御霊についてこう書かれていますね。この14章の17節ですけれども、この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。御霊はイエスの弟子たちの中にとどまる。彼らはその霊によってキリストと親しく結ばれるのです。ヨハネはこの霊があなた方と共により、これからもあなた方のうちにいるからであるという未来形を使ってますね。この未来の確信は聖霊の内住によって現実のものとなるのです。実現されます。具体的になります。イエスは復活した後弟子たちに現れ、あなた方に平和があるようにと宣言しましたね。このヨハネによる福音書の中に書かれています。イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私を使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさいと。それはこのヨハネによる福音書の20章の19節からの御言葉でした。聖霊を受けなさいと弟子たちに その息を吹きかけながら言われました。それで弟子たちはですね、聖霊、真理の霊を通して神様を本当に知るようになって、特別な関係性を持つようになりました。またこの事実によって主イエスは聖霊の約束を果たされたのですね。ちょうどこの14章で弟子たちがみなしごにならないようにと約束されました。みなしごにならない、18節ですね。弟子たちはこの世を一人で戦い抜くために無力なまま放置されることはなかったのです。親がいない状態でも見捨てられないというこの具体的な保証はですね、ヨハネによる福音書の全体にわたる実は強い親に関するテーマを思い起こさせます。実はこの福音書ずっとこういうようなテーマが並んでいます。例えばイエス様と主イエスとその御父との間だけではなくですね、父なる神と信じる者たち、私たちとの間にもあるのです。この福音書の最初のところですけれども、第1章の12節ですね。そこでヨハネはイエスを自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた、神の子となる資格を与えた、大胆に主張します。再び個人的なことで恐縮ですけれども、このヨハネによる福音書の1章の12節ですけれども、私が10歳の時ですね、10歳の時に神様に人生を捧げた、愛称聖句となっておりますけれども、今日ここにおられる皆様の間にもですね、やはり神との関係の中でそのような日があった、神様に自分を捧げた、そういう日があった、そういうことを証言することもできると思います。いろいろその話聞きたいんですけれども、あるいは今ですね、本当に真剣に神を求め求道している、確信を得ることを切望していること、そういう方々もいらっしゃると思いますが、真理の霊が本当にあなたの心の中で大胆に証しをし、そして聖霊の働きによって神の慈しみを思い起こし確信することができますように切に祈っております。14章に戻ります。主イエスは傷つき混乱し、本当に不安に覆われているその弟子たちの心にこの言葉で語りかけましたね。18節ご覧ください。そこのイエス様の言葉をご覧になってくださればと思います。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくると安心させます。主イエスは実はこの章のね、14章の最初のところ、3節ですけれども、3節で弟子たちのそのもとを過ぎ去り、そして再び来ることをもう語っていました。そこでは再臨と再び来るということですね。再びこの世に来ると実は復活後の姿の両方が語られていることでありましょう。しかしここの18節ですけれども、18節では新しい意味で聖霊という人格であなた方のところに戻ってくる、つまり弟子たちのうちに宿られるということを意味します。ここで弁護者となる聖霊に焦点を当ててご一緒に考えたいと思います。裁判のようにですね、 私たちに代わって弁明してくださる方についてですけれども、すぐそばで私たちの肩に手を置いてくださるお方ですね。そういうようなイメージを持ってくださればと思います。使徒パウロがですね、ローマの8章で書いているように、私たちは地上の人、日々の生活において待ち望み、そして戦っている間、一人ぼっちで取り残されることはありませんと、こういうふうに語っていますね。ローマ書の8章の言葉ですけれども、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。私たちが被造物全体とともにですね、こういうようなうめき声を上げているように、聖霊は私たちとともに、私たちのために代わりにうめき声を上げ、神の御心に従って私たちのために取りなしてくださるわけです。確かにそうです。主イエスは今もこの礼拝を通してもですね、その真理の霊、弁護者となる霊によって我々のために父なる神様に取りなしてくださっているところです。キリストと共同の相続人としてですね、私たち一人一人も現世において、この地上において、キリストの苦しみを共有することを経験しております。さまざまな形で、過ぎ去っているかどうか分からないんですけれども、コロナ禍、コロナ後といいましょうか、そのあらゆる結果もその経験の一つだった、また今しているところだと思いますが、それは私たち全員に影響を及ぼしました、与えて しまったんですね。情緒的にも、また人間関係的にも、お互いに苦しんできたと思います。また今、言うまでもなく進行中の戦争、さまざまな政治的な緊張の高まりですね、そして世界的な金融問題によって多くの不安が残っています。私たちの周りにあります。そしてさらにソーシャルメディアはですね、恐怖を煽ることにしてしまいます。しかし皆さん、よく覚えてください。しかし生きるキリストの霊が私たちのうちに宿っている以上、私たちも罪と死の力に対立していますが、いろんな意味合いで、だけど絶望に追い込まれることは絶対ありません。主イエスは弟子たちに聖霊が我々の弁護者となることを約束しました。混乱と不安が多い時にこそ、彼らはイエスから聖霊の役割と目的について本当に聞く必要があったのですね。これこそが今日改めてペンテコステで覚えたいことでもあると思います。私たちは決して一人ではないのです。不思議な親や絶望的な親に見捨てられた、そのような子供たちのようにですね、不注意なその親ような形ではなくて、私たちは取り残されることはないのですね。お一人一人の事情、混乱や喪失の経験のただ中で、これがキリストの体としての私たちが今年、今日ペンテコステの意義を祝う時なのです。イエスは弁護者、もともとのギリシャ語ではパラクレートスが自分の代わりに来ると述べて おられます。この言葉は実はですね、ヨハネによる福音書の中では4回出てきます。また新約聖書全体、他のところではですね、一つしかない出てきます。それも、第一のヨハネのところですけれども、だからこのパラクレトスという言葉は特別な呼び方ですね。要するに聖霊はイエスの、主イエスの働きを続ける、継続する、その主な働きは何と言いますと、キリスト者をすべての真理に導き、そして世にその罪を告げることです。その後ですね、14章の26節ですけれども、イエスは弟子たちにこう断言しました。14章26節、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。この弁護者となる聖霊は主イエス・キリストの聖霊であります。三位一体の神様の人格の一人です。別の霊ではないんです。イエス・キリストご自身の聖霊であります。だから主イエス・キリストが語ったことを実現されつつ、いろいろ導いてくださるわけです。そしてイエス様ご自身が話したことをことごとく私たちにも今日も思い起こさせてくださるわけです。パラクレートスとは、通常ですね、助け主のことで、文字通りあなたのすぐそばに傍らに立つように召されているそのお方、そのことを意味しますね。また慰め手やカウンセラーを指す言葉でもあります。弟子たちが後にイエスの死と別れに直面するとき、このイエスの約束がどれほど慰め深い言葉であったかとなるでしょう。この約束は困難な時代にある私たちにとってもですね、本当に唯一揺るがない安心材料ではないでしょうか。私たちのために父なる神に取りなしてくださる弁護者、すなわち法的な親友と言いましょうか、法的な親友がいらっしゃいます。この弁護者は私たちに代わって、また不公正な世界で悲しみ苦しみもがくすべての人のために取りなしてくださっているわけです。教会改革者ジャン・カルバンは聖霊の働きについていろいろな比喩を使っていろいろ書いてましたし、さまざまな方法で表現していましたが、その中で今日は2つを取り上げたいと思います。カルバンはですね、聖霊を命の泉と表現しています。彼は天地創造の目的は神の無限な力を人類に示すことであり、人々を神との関係に導き、そして神の命を与える力を明らかにすることである、そういうふうに説明しています。病気や死、あらゆる喪失、苦しみ、苦難という現実の中にあっても私たちを慰め、どんな状況でも私たちの側にいてくださる、その命の泉の約束があるのですと。聖霊は私たちの命を育む力の源でありますね。その永遠の命の源でもあります。いかなるパンデミックやいかなる苦難や地上の脅威もですね、本当にこの事実を無にすることは絶対できません。カルバンはまた聖霊をキリストとの 絆、キリストとの絆と呼び、この絆によってキリストは私たちをご自分とある意味で表裏一体、表裏一体してくださいます。聖霊によって私たちは決して一人ぼっちではなく、励ましや慰めはどこから来るのだろうという考える必要もないです。私たちはしっかりと主イエスと結ばれているのです。私たちはイエスの苦しみと復活に関わるのです。参与できます、参加できます。このことは特にですね、私たちは例えば洗礼に立ち会いとか、パンとブドウ酒をいただくたびに生産によってよく保証されます。私たちは自分が孤児のように心細いものではない、そのことを思い知らされます。現世でもまた死後の世界でもですね、本当に私たちの弁護者であり、慰め主であり、私たちの人生の泉である方が我々のそばにいて励ましてくださるのです。私たちが苦難や困難に陥ったとき、本当に連帯してくださるわけです。また人間関係の破綻や最悪のね、最悪で本当に愛している方々の喪失という痛みにも、その時にもその弁護者となる神様が私たちと共にいていらっしゃいます。これこそ私たちが今日ペンテコステに祝いするなのです。最後にもう一つの御言葉を読みして締めくくりたいと思います。主イエスはヨハネによる福音書の16章の7節にこう語りました。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。敬愛する兄弟姉妹の皆様、私たちは大いなる恵みを今日また改めて受けたと思います。弁護者なる霊、その真理の霊は私たちに改めて生きるキリストご自身を見せてくださいました。その絆によって、その命の泉は我々の励ましとなります。一番深い慰めとなっています。神様に栄光がありますように。お祈りしましょう。愛する父なる神様、聖なる皆を心より賛美いたします。今日このペンテコステの礼拝の恵みを覚えて心から感謝いたします。主イエスキリストの聖霊、真理の霊によって我々の誠の弁護者となってくださり、心から感謝いたします。主よ、どうぞ弱くて迷いやすい私たち一人一人を強めて、豊かに励まし慰めてくださいますように。ますます主に結ばれ、あらゆる不安や困難のただ中であなたに委ねられたその信仰生活を改めて導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。